私たちは今月からですね、神の国を広げるということを考えています。神の国とは一体何か。神の国というのは神様の影響が色濃い時間や空間のことです。私たちは神様の影響を広げるために、神の国を広げるためにクリスチャンに召されたと聖書には書かれてあるわけです。今日はこのイエス様による神の国の例えからお話をしたいと思っています。イエス様はですね、地上の生涯の間にメッセージをたくさんしていますけれども、イエス様のメッセージで一番多かったのは神の国のメッセージなんですね。イエス様は十字架についてももちろん語っていますけれども、十字架についてよりも実は神の国について語る方が多かった。イエス様の心にいつもあったのは神の国のテーマだったということができます。今日はそんなイエス様の神の国のメッセージから、本当に典型的なもの、本当によくわかるものを選んで考えてみたいと思います。今日見ていただきたいのはイエス様の種まきの例えです。マルコの福音書4章全体が種まきの例え、そしてそれは全部神の国を説明しているわけですが、先ほど読んでいただいた4章の26節から32節には小さな例え話が2つ出てきます。この2つの例え話を順番に読んで理解していきましょう。1つ目はですね、26節から29節です。26節からお読みします。マルコの福音書4章26節、またイエスは言われた、神の国はこのようなものです。イエス様は、始めます。神の国について今から例え話を始めるよというんです。26節の後半、人が地に種をまくと、夜昼寝たり起きたりしているうちに種は芽を出して育ちますが、どのようにしてそうなるのかその人は知りません。神の国は人が地に種をまいてそれが育っていく様子に似ているんだというんですね。私たちが地面に種をまくと種が芽を出して育っていきます。ちょっと今回考えてみたんですけれども、種って不思議ですよね。小さい種にその中に大きな木のすべてが入っているかのようなんです。まけばそれがなんと木になってしまう。けれどもまかずにそのままにしておくと何も起きることがない。種って不思議だな。考え始めると、どのようにして種が芽を出すのか、そしてどのようにその芽が育っていくのか、小さい種のどこにそんな力が潜んでいるのかよくわからない。28節を見てみます。28節、地は独り手に実をならせ、はじめに苗、次に穂、次に多くの実が穂にできます。29節、実が熟すとすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからです。地は独り手に実をならせと28節に書いてありますけれども、この独り手にという言葉がちょっとくせ者です。要注意です。この独り手にという言葉のもともとの聖書の書かれた言葉を見ていくと、アウトマテというんですけれども、英語の聖書ではオートマティックというふうに訳されていきます。オートマティックっていうのはオートマ車、車のオートマ車とある通りに自動という意味なんですね。つまり地は独り手に実をならせとありますけれども、地は自動的に実をならせると書いてあるんです。自動と聞いて、自動的と聞いて皆さんは何を思いつきますか？私、車の自動運転の時代は果たして来るのかという予測をですね、皆さんに聞いて回るのが最近、ちょっとした趣味というか楽しみでありまして、この教会の中で私に質問された人、自動運転の時代は果たして来ると思いますかって聞かれた人は結構な数、実はいらっしゃると思います。運転手のいらない自動運転の時代は果たして来るのか。 松原港への行き帰りの間、中高生はその話ばっかり私に聞かれてですね、それから食事時に聞かれた人もいると思います。面白かったのは、先月ですか、先々月ですか、シニアフレンズの時間に聞きましたね。この教会のシニア世代の方々は非常に頭が柔軟でですね、自動運転の時代私はきっと来ると思いますっていう人が結構多かったですね。ともかく聖書の時代よりも今の時代の方がこのマルコ4章はよく読めるかもしれない。自動運転もびっくり、アウトマテー、地は一人でに自動的に身を鳴らせるって書いてあるんです。頑張って成長させるのではなく、人間が成長させるのではなく、神の国は勝手に成長していくという部分があるんだというんですね。自動成長機能を神の国は持っているんですね。さて、この例え話から私たちは何を学びますか。私たちはクリスチャンの成長について、自分自身の成長についてもっとおおらかでありたいと思うんですね。応用に、おおらかに、御言葉が心にまかれれば、それは自然に育つ部分があるんだと聖書は言ってるんですね。イエス様はそう考えてるんです。神の国は人の思い、人の支配を超えた不思議なものです。パウロも書いてます。私が植え、アポロが水を注ぎました、しかし成長させてくださるのは神です。私たちは自分自身を見るときにもですね、それから他の人を見るときにも、神様が人を育てるんだという応用さ、どっしり構えた安心感、そういったものを持ちたいと思うんです。二つ目の例えに行きます。二つ目の例えは30節からです。30節、またイエスは言われた。神の国はどのように例えたらよいでしょうか。どんな例えで説明できるでしょうか。イエス様、自らを問いかけるんですね。神の国はどう例えたらいいだろうな、どう説明したらいいだろうなって言って自分で説明する。イエス様のちょっとしたノリツッコミがここにあります。31節、それはからし種のようなものです。地にまかれるときには地の上のどんな種よりも小さいのですが、32節、まかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張ってその陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。からし種という種を皆さん見たことがありますか。似ているものが日本の食卓にはあります。それは黒ごまですね。からし種っていうのは黒ごまを思い浮かべていただくとちょうどいいと思います。それぐらい小さいもの、種の種類の中でも一番小さいものと言っていいと思います。それがまかれて芽を出して成長していったときに大きな木ができる、空の鳥が巣を作れるほどに、そこに住むことができるほどに、そんな大きさになるんだっていうんです。ここに書かれてあるのは神の国のサイズです。最初は小さい、始まりは何よりも小さいんだけれども、成長していくと何よりも大きく、そしてその大きさによって周囲に恩恵を与えるほどになるんだというんです。これは私たちへの励ましになると思います。私たちの心にまかれた御言葉の種は、たとえ始まりは小さかったとしても成長して何よりも大きくなる、そして自分だけではなくて周りの人に恩恵をもたらすほどになるんだというんです。さて、この二つ目の例え話から私たちは何を学べるでしょうか。私はこの二つ目の例え話がとっても好きなんですね。これは私たちの信仰の良さ、信仰の素晴らしさを語っていると思います。私たちは誰でも神様を信じてクリスチャン生活を始めたときに、自分自身が とても小さいものだと感じます。自分の信仰はなんで小さいんだ、自分が神様を信じてそれが何になるんだ、自分はなんて取るに足りない小さなものなんだと私たちは思います。いや、そんなことはない。私の信仰は最高、私の信仰はなんて素晴らしいんだっていう、そういう人もいる、中にはいるかもしれませんけれども、それはそれで大変素晴らしい、あの嫌味じゃなくてね、あのそれはあのいいことだと思うんですけれども、私の経験上周りの話を見聞きしますと、自分の信仰は取るに足りない、世の中に世界に何のインパクトも持ってない、そういうふうに思う人が多いような気がするんです。ですからこの例え話をきちんと理解したいと思うんですね。イエス様はそういうふうには考えていない。イエス様は神の国はどのように例えたらいいでしょうかと言って、神の国はからし種のようなんだ、始まりは確かにごま粒のように小さいけれども、それは取るに足りないものではなくてそのまま終わらずに大きくなるんだと言うんです。そしてどんな木よりも大きくなって周りに恩恵をもたらす、周囲の人が私たちの信仰によって生かされていくようになる、それほど大きくなるんだと言うんです。そしてこの例えは私たち個人の信仰にだけ当てはまるものではないと思うんです。教会にもこの例えは当てはまります。私たちには教会が小さいものに思える時があるかもしれません。教会が世の中に影響を与えてない、インパクトを及ぼしていないように見える時があるかもしれません。けれども教会は始まりは小さくても成長していって大きくなって周囲に良い影響を及ぼすことができるようになる。初めは小さくても驚くほど大きくなる、そのサイズのギャップがこの例え話の肝なんです。さて、神の国を例えたイエス様の種まきについて2つ例え話を紹介して考えてきました。ここでですね、種まきということについて誤解がないかどうか、イエス様が考えていた種まきのイメージを私たちがちゃんと持っているかどうかという確認をしておきたいと思うんです。イスラエルの種まきの方法、イエス様が持っていた種まきのイメージは私たちが持っている種まきのイメージとは違うんだということです。私この話を先週いろんなところでしてきたので、まず賛美フラでして、祈祷会で話して、女性リトリートでも話した、話してない、中にはですね、あいつまたあの話するのかと思う人もいるかもしれませんけれども、しかしこれみんなで確認する必要があるので、教会みんなで確認をしましょう。私たちは種まきというと思いつくイメージがあるんですね。決めつけはいけないんですけれども、多分皆さんが種まきと聞いて思いつくのは朝顔なんですよ。私たちはこの、多くの人がですね、そうでない人もいるかもしれないけれども、小学生の時に夏休みの宿題で出されて朝顔の観察日記を課されてですね、そして朝顔を育ててきたんですね。だから種まきっていうと朝顔のイメージが染みついてるんですよ。恨んでるわけじゃないんだけれども、そういうイメージを持ってる人が多いんですね。ポットを用意してこの土に指で穴を開けます。なんか最近読んだ、どっかで手に入れて読んだんですね、朝顔の育て方、夏休みの宿題の仕方。第一関節まで人差し指を入れましょう。第二関節まで入れちゃダメです。あの浅すぎてもダメです。第一関節までですって細かく説明がしてあるんですね。そして種を一粒入れて土をかけます。ギュッと押さえつけてはいけません。土をかけないのもいけません。ちょうどよくふんわりと土をかけてくださいって書いてある。でそして朝顔が育つかな、芽を出すかなという、 こう緊張感あふれる育て方が始まるわけですね。なぜなら、なんで緊張するかというと種が一粒しかないからですね。緊張感あふれる、この失敗は決して許されない朝顔の成長です。 でもイエス様の頭の中にあった種まきは違う。イスラエルの種まきはもっと大胆なものですね。大きな器に種をこのいっぱいなみなみとこう浸してですね、このガッと手で掴んでドバーッと撒くんですね。どこにどのようにその種が落ちたか、あんまり農夫は気にしません。あるものは道端に落ち、あるものは岩地に落ち、あるものは茨の中に落ちて実を結ばない。でもそんなことは全く農夫は気にしないんです。たくさん撒いていればそのうちどれかが一粒が良い地に落ちて、そしてその種は一人でに育って実を結んで、どんな野菜よりも大きくなるんだと言うんです。積極的なんですね。失敗が許されない減点法の種まきではなくて、このたった一粒良い地に落ちればいいという積極的な考え方なんです。イエス様の神の国に対する考えは積極的なものです。失敗を気にしない大らかなものです。応用なもの。私たちが神の国を広げるという時、朝顔の種まきのように一粒慎重にまいてですね、そーっと土をかけて、ハラハラドキドキ、失敗は許されないという、そういう神の国の広げ方ではなくて、大らかな大胆な御言葉の巻き方がよろしいであろうということです。もう一つ読み取っていきましょう。この二つの例えに共通している真理があります。最初の例え27節、夜昼寝たり起きたりしているうちに、また28節、地は一人でに。イエス様はですね、神の国は夜昼寝たり起きたりしているうちにほったらかしにしておいても一人でにというんです。二つ目の例え31節の後半から32節、からし種は地の上のどんな種よりも小さいのですが、まかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張ってその陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。神の国は最初はたとえ小さかったとしてもどんなものよりも大きくなる。この2つに共通しているものは何でしょうか。この2つの例えに共通しているもの、それはイエス様の自信です。イエス様は神の国に対して自信を持っていた。イエス様は神様の力に対して自信を持っていた。夜昼寝たり起きたりしているうちに一人でに勝手に育っていくんだ。それは神の力があるからだ。たとえ最初は小さくてもどんなものより大きくなるんだ。そこには神の力があるからだ。私たちはこのイエス様の圧倒的な自信に励まされて、私たちも自信を持つものになりたい。それは自分に対する自信ということではなくて、神様の力に自信を持つんです。神の国の素晴らしさに自信を持つんです。私はたとえ小さくても神様の力は大きい。私はたとえできなくても神様ならきっとできる。そんな自信を今朝皆さんが持っていただきたいと思うんです。最後に一つ証を紹介して今日のメッセージを終わりにしたいと思います。ナイトデライトのコンサートがいよいよ来週の水曜日31日に近づいていますけれども、ナイトデライトの証を紹介したいと思うんですね。ナイトデライトのボーカルは平野さんと言います。他のメンバーは3人のメンバーはですね、全員牧師の息子でクリスチャンホームで育てられて、幼い頃から信仰を持って生きてきました。それに対して平野さんは一人だけクリスチャンが周りにいない環境で育ちました。そしてバンドをやってたんだけれども辞めて、いろいろなトラブルが起きて辞めて、すすきので働くようになり、荒れて すさんだ生活を送っていたというんですね。そんな平野さんがナイトデライトのメンバーたちに誘われてバンドに加わっていく。そして神様を伝える曲を歌いなさいと言われて、歌詞の意味がわからないままに歌っていく。そのうちに自分の歌う歌詞を通して神様の愛を知る。そんな、証のストーリーがですね、彼らの公式のホームページには綴られています。ぜひお読みになってください。私はこのバンドに対して好意を持っています。本当にいい話だなと思いました。あのバンドを通して神様の愛を知る人が起こされるように、そうやって祈って始めたバンドですけれども、そのこのバンドを通して最初に救われたその人は当のボーカルの平野さんだったというんですね。平野さん自身があのバンドが生み出した最初の実なんですね。愛心という曲があります。愛の心と書いて愛心、修法にその歌詞の一部を載せました。本当は愛されたいよ、本当は愛したいんだよ。平野さんはですね、この曲を歌っているときに、最初は歌詞の意味が分からずに歌っているわけですけれども、そのうちにこの愛というのが男女の愛ではなくて、人の愛ではなくて、本物の愛、神様の愛を語っているんだということに気がついて、そして神様の愛を知るようになったという証をしています。そしてこの曲が彼の救いのきっかけになりました。ドラムを叩く田中道也先生は私たちにとって馴染みの深い先生です。牧師っていいですよね。フルネームで言って録音されても何の問題もないので堂々と言える。私にとっても友人ですし、そして彼の使える札幌新生教会出身の兄弟がいて、また今その教会にこの私たちの教会から姉妹を送り出しました。今日お久しぶりに会えてとっても嬉しいです。その道也先生にですね、聞いてみたことがあるんです。ね、道也君、あなたはクリスチャンバンドを作りたかったんでしょ、どうして、 今となってはいいことだったけど、どうしてクリスチャンのボーカルを最初探さなかったの、どうして平野さんだったの、平野さんの歌声が素晴らしかったからだという答えを私は想像しながら聞いたんですね。で、それはもちろんある。この素晴らしい歌声が、彼の声がナイトデライトにふさわしい、その直感はあったけれども、道也先生はこうも言ったんですね。4人で一緒にいればそのうち信じると思った、イエス様がどんな方か知ったらこんな素晴らしいもの信じないわけにいかないと思った。私それ聞いてもうびっくりしたというか、イエス様かあなたはっていう、ちょっとこのちょっと呆れるような、すごいなと尊敬をしました。私たちに必要なのはこの自信、この思いだと思います。神の国は一人でに何よりも大きく育つ。私たちは今日イエス様の圧倒的な自信に支えられて、神の国の素晴らしさに自信を持ちたいと思います。神の愛の素晴らしさにお一人お一人が自信を持ちたい。自分自身にですね、私は素晴らしい人なんだと自信を持つだけではなくてですね、神の愛の素晴らしさ、神の愛の大きさに自信を持ちたいと思います。お一人お一人がさらに祝福されるようにお祈りをしています。一言お祈りをいたしましょう。神の国はこのようなものです。夜昼寝たり起きたりしているうちに種は芽を出し育ちます。地は一人でに実をならせ、どんな種よりも小さいのですが成長して、どんな野菜よりも大きくなり、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。愛する神様、ありがとうございます。今朝はイエス様の神の国に対する思いを見せていただきました。神様の影響が色濃い時間や空間、その 素晴らしい神の国がこの地上に広がっていくことをイエス様は期待しておられました。そして神の国に圧倒的な自信を持っておられました。私たちもそのイエス様の自信を今朝いただくことができるように、私たち自身は小さくても、私たちの力は弱くても、神様あなたは大きくて偉大で、私の人生の問題を解決することがおできになります。そして私たち自身は弱く小さくても、私たちを通して神様の愛を広げることが神様にはできます。そのことを私たちが信じて歩んでいくことができるように、神様、今あなたが天の窓を開いてくださって、ここにいるお一人お一人を祝福してください。その愛を豊かに注いでください。信じ委ねてイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。